本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書15章15節から24節です。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アーメン。まず次の主日に行われる共同担任牧師の信任投票について、投票管理委員会に代わって申し上げます。私たちの教会の定款に新しく着任した各担任牧師は、牧会を始めてから1年になった時に共同議会の信任を得なければならないとなっています。それで4人の共同担任牧師が主日を基準にして、2018年11月第4週の主日から本格的に始めましたので、2019年11月第4週の主日に信任の可否に対して投票を行います。投票は国家機関である中央選挙管理委員会のオンライン投票システムを通じて行われます。そして共同担任牧師4人に対する信任投票は同時に施行しますが、信任投票の可否は個別的なものです。ただし4人のうち一部は可否を示し、一部は棄権する形は不可能です。投票に臨むということは、皆に対して可否を示すという意思表明と見るという中央選挙管理委員会の諮問に従うものです。投票はスマートフォンやコンピューターを通じてオンラインですることもでき、広報館1階に用意された投票所で直接することもできます。投票が成立するためには、選挙人名簿に登録された人員のうち5分の1以上が投票しなければならず、それに満たないときは再投票を施行します。信任の可否は投票者の3分の2以上の賛成でなされ、それに満たずに信任を得られなかった各担任牧師は定款により直ちに辞任します。信任された共同担任牧師は再び信任投票を行いません。現在療養中のキム・ヨンジュン牧師に対する信任の可否は、去る11月7日常任委員会に送った手紙を通じて、1年間の使役期間を全部満たしていないので、回復後復帰をして残りの期間を満たしてから信任を受けるのが教会と教友たちに対する礼儀であり道理であると考えていると本人の立場を明かしましたが、そのまま投票をすることが正しいという弁護士3人の一致した定款解釈と常任委員会の需要で一緒に進行されます。キム・ヨンジュン牧師は遅くとも来年の9月1日までは使役に復帰しようとしており、もしその時まで回復しないのであれば、これ以上教会に負担をかけられないので辞任すると言いました。キム・ヨンジュン牧師の現在の状態と当事者の意見を述べた手紙全文は、私たちの教会のホームページ案内及び告知の2019年11月常任会議録に添付されています。投票に対する詳しい内容は州法とともに配られた情報をご参照ください。 投資方法については来週配ります、配ることにいたします。何卒選挙人に該当する教友の皆様は、私たちの教会が韓国教会が未来に進むのに道案内の役割をして、道しるべの役割をすることになるこの投票に参加してください。アメリカのキリスト教の作家であるフィリップ・ヤン氏が書いた誰も知らなかった恵みという本には、このような話があります。少女はミシガン州トラバースシティのサクランボの農場で育ちました。両親は少し考え方が古いので、娘が聴く音楽、花はスカートの丈などに過敏な反応を見せたりしました。たまに外出禁止令が出されたら、少女は腸が煮えくり返りました。ある日、少女は父と争った後に、それまでに考えただけで数多く練習していた家出を強行しました。少女はデトロイトに行くことにしました。その年は前に教会の中等部高等部でデトロイトタイガースチームの野球試合の競技を見に行くためにバスに乗って一度行ったことがあったためでした。トラバースシティの新聞は、各新聞は全てデトロイト市内のギャング団、麻薬、暴力などの記事が怖いぐらいに詳しく報道されていたために、少女は両親がそのようなところまで自分を探しに来られないだろうと考えたためでした。家出の後2日目になる日に、少女は今まで見たものの中で最も大きな車を持っている一人の男に出会いました。男は車にも乗せてくれて、昼ご飯もおごってくれて、泊まるところにも用意してくれました。少女は男がくれた薬を飲んで、今まで知らなかった気分になりました。少女は、やっぱり私が正しかったわ、パパとママは面白いことを一つもさせてくれなかったんだわと断定しました。そのように一月、二月、一年が何気なく流れました。大きな車を持っている男、少女には社長と呼ばれる、男ですが、少女に男たちが喜ぶようなことをいくつか教えました。少女はまだ未成年者だったため、男たちが出すお金からさらに追加料金がつきました。少女は時々家族のことを思い出す時もありましたが、今はそこで育ったということが信じられないほどに家族たちの暮らしが息苦しく田舎臭いと思いました。ある日、少女は牛乳パックの裏側に人を探していますという文句と一緒に自分の写真が載せられているのを見て驚きました。しかし、もう髪の毛は金髪で、濃い化粧で、あちこちピアシングをして、ピアスをして、ジュエリー、宝石まで飾った女性がその子であると気づくような人は誰もいないだろうと考えました。しかも一緒にいる友達もほとんど家出をした子供たちだったので、互いに密告するようなことはしませんでした。しかし、1年が過ぎてから、長女の顔色に病的な気配が見え始めた途端、社長は急に変わりました。結局、少女は一銭もなく路上に追い出されることになりました。以前と変わらず、一晩に 2,3 回ずつ仕事が入ってきましたが、稼いだお金で薬を買って終わりでした。冬になると、少女は大きなデパートの柵に寄りかかって寝ました。咳はだんだんひどくなり、お腹も空きました。少女は道端で身を丸めていては、突然桜が満開になる5月の故郷を思い出しました。少女が走り回り、猟犬がテニスボールを取るために森を走る場面が浮かびました。神様、どうして私は家を出たのでしょうか。少女は独り言をつぶやき、胸が張り裂けそうになりました。うちの犬も私よりはよく食べるのにと考えて、すすり泣きました。そして、耐えられないほどに家に帰りたいと思いました。少女は勇気を出して家に電話をかけましたが、ずっと応答機が出ました。最初の2回はそのまま切りましたが、3回目はメッセージを残しました。パパママ私です。家に行くかもしれません。家の方向のバスに乗ります。そちらに着いたら夜中の0時ぐらいになると思う。パパとママがいなかったら、そのままバスに座ってカナダまで行っちゃうかも。バスでデトロイトから トラバースシティまで7時間ぐらいかかりました。その間少女はいろいろと考えました。もしパパとママが外出していてメッセージを聞いていなかったら、一晩二晩待ってまた電話をしなければならないのかな。もし家にいるとしても娘一人は昔死んだと考えて諦めているかもしれない。そのような考えが浮かびました。そんな中でも父に話す言葉を選ぶために少女の頭の中は混乱するばかりでした。パパごめんなさい、パパは間違っていなかった、私が間違っていました、許してください。この言葉を喉が枯れるほど数多く練習しました。ついにバスがいよいよターミナルの中に入り、運転手は案内放送をしました。停車時間は15分です。少女は手鏡で顔を見て髪の毛を整えた後、歯で唇にあった口紅を落としました。両親が自分に気づくのだろうか、しばらく考えました。もちろん迎えに来た場合の話です。少女がターミナルに入ると想像もできなかったことが起きていました。そこには両親と兄弟、姉妹はもちろん、おじたち、いとこ、祖母、曽祖母、母、おばまで40人余りにもなる一家の親戚たちが皆出ていました。それぞれ面白いパーティーの帽子をかぶっては騒がしい楽器を演奏していました。ターミナルの壁にはすべて歓迎の垂れ幕で覆われていました。歓迎する人たちの中で父が近づくと、少女は涙ぐんで父を眺めながら準備していた話を始めました。パパごめんなさい、父が話を止めましたし、こうしている場合じゃない、謝っている暇なんかないんだ、パーティーに遅れちゃうよ、うちにパーティーが準備されているから。家に帰る家出少女のように、今日の本文にも家に帰る一人の若者、次男について紹介しています。次男は父にできない要求、遺産のうち自分の持ち分を堂々と要求しました。そして自信にあふれて家出を強行し、それほどに行きたかった遠い国、物理的な距離だけでなく父との心理的な距離に飛んでいきました。遠いところに飛んでいきました。歳月が流れた後、持っていた全てのものは消えてしまいました。そしてその国で凶作の年を迎えました。その時になって次男は初めて悟るようになりました。自分が持っているものが自分を守れないという事実を切実に悟りました。それで人にすがるようになりました。15節です。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。この次男はその国のある一人のもとに身を寄せたといいます。これは単にその人に雇用されて仕事をしたという程度ではありません。身を寄せたという表現は受動的であり、文字的な意味はつけるという、意味です。つまり次男はその人の助けを受けなければ生きることさえできない状況に至ったということです。どうか口注ぎだけさせてください。旦那様の助けがないと私は死んでしまいます。どんなことでもいたします。ここから出ていくようなことだけは言わないでください。このようにありったけの言葉で頼みました。しかし次男は他の人たちも自分を守ることができないということを痛感するようになりました。16節です。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。 稲子豆は現在イスラエルでキャロブと呼ばれる木に結ばれ、木に実る実です。この実の種が古代には天秤の重りとして使われたので、ダイヤモンドの重さの単位であるカラットがここから出たと言われています。この実は主に豚、牛、馬などの飼料として使われました。人たちはあまり食べませんでしたが、安値で売れたので、とても貧しい人たちは食べ物として食べたり、深刻な凶作の年には休耕植物として食べたりもしました。そしてイナゴ豆とバッタのヘブライ語の発音が似ていて、バッタキと呼ばれたりもして、聖霊者ヨハネが荒野で暮らしながら食べたものがバッタではなくこの木の実であったとして、洗礼者ヨハネのパンと呼ばれるようになります。ずっと前にある方がイスラエルの聖地巡礼に行ってきた時、乾燥させたイナゴ豆を一つくれましたが、とても大きな唐辛子を乾燥させた程度の大きさでした。乾燥させた実であったにもかかわらず嫌な匂いがしました。しばらく机の引き出しの中に置きましたが、それ以上保管することができなくて捨てたことがあります。しかし次男にはこのような実さえくれる人が誰もいませんでした。それで初めて次男は父のことを考えることになりました。17節です。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。次男は初めて昔自分がどれほど勘違いをしていたのかについて正しく考えるようになりました。自分の境遇が父がいる家で仕事をしている使用人より良くないということが分かりました。自分が使用人の位置になってから、自分と自分の家で仕事をする人を比べることができるようになったのです。そして父のことを考え直すようになりました。自分の主人はこき使っても豚が食べるイナゴ豆もくれないようなケチである一方、父は使用人に仕事をさせると、その使用人がパンを貯めることができるほどの給料を上げる慈悲深い方であるということを初めて悟るようになったのです。次男が自分の現状を正しく分別できるようになると、父がどんな方なのかをより一層明確に確認できるようになりました。私たちも一緒です。私たちの自身の実情を直視できないときは、神様に向かってあらゆる愚痴と不満をこぼします。神様は天地を創造された全能な方だと言いながら、私の祈りの課題は一つも聞いてくださらないのですか。聞いてくだされば、私が神様を10倍はよく使えるのに、なぜ背を向けておられるのですか。神様は私の人生を導いてくださると言いながら、経済的な貧困、家族の病、壊れた関係をなぜ回復してくれませんか。感謝するほどの内容をくださってこそ感謝できるのではないでしょうか、などの質問が数え切れないほど浮かび上がる時があります。しかしこの全ての質問は、自分がどれほど情けない存在なのか、自分自身の実情を確認する瞬間、春に雪が溶けるように自然に消えるようになります。もしこのような質問が今もなお胸の中に浮かび上がる方がいたら、神様に向かい少しだけ待てばよいです。過ちでいっぱいの自分の人生と、依然として意地を張っている自我、世俗的な価値観に埋もれている自分の実情に直面したら、いつも私に向かって手を差し伸べておられる仁愛の神様によって、心の底から感謝することになるでしょう。自身の実情を徹底的に確認した次男は、父に会った時どういう話で許しを求めようかについてこのように考えました。18節19節がこのように明かしています。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。 次男は父に自分を息子として再び受け入れてほしいと言えず、雇い人として受け入れてほしいと要請しようと考えました。それほどに父の心を深く傷つけて出ていったので、そのように表現することが当然だと思われます。しかしこの瞬間から初めて次男は父の息子らしい息子として新しく整えられ始めました。時々成人になってからイエス様を信じることになった人たちの証しを聞く時があります。その中にはこのような内容が含まれていたりします。もう少し若い時に、もう少し献身できる時に、もう少し所有物が多かった時に信じたらよかったのに、このように遅く信じることになって残念なことが多いです。しかしその時になって信じたので、以前に間違って生きた全ての家庭が神様の子供になるための、神様の奥深い誤差のない導きであったということを悟るようになります。父に会ってから話すべき言葉を考えた次男が取った行動はこうでした。20節の前半です。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。これが次男の最も立派な行動です。信仰の確信はいつも父のもとに、父なる神様に戻ることです。特に次男は立ち上がって父のもとに戻りました。立ち上がるという動詞アナステミは立ち上がるという意味もありますが、新約聖書では主に復活すると使われる単語です。それで次男が父のもとに戻るために立ち上がったのは単に彼の体だけではありませんでした。彼の心霊が目覚めて立ち上がったのです。聖霊の神様が深い眠りについて死んだも同然の彼の心霊を叩き起こして立ち上げたのです。私たちに神様に向かう心と神様をもう少し正しくまともに使いたい願いがあるとしたら、それは聖霊の神様が私たちの心霊を揺らし起こしてくださったためです。目に見える通りに行い、世俗的な価値観が蔓延する獅子時代に、ユダのベツレヘムで深刻な凶作の年を迎えました。それでエリメレクとナオミ、二人の息子マフロンとヨルキンはしばらく滞在してから帰ってくる計画でモアプに移住しました。しかしその移住は長期にわたり、10年の歳月が矢のように過ぎ去りました。その歳月の間に夫エリメレクも死に、結婚した二人の息子マフロンとキルヨンも死にました。マフロンの意味は病弱であることから見て、彼は病気で亡くなったとみられ、キルヨンの意味は喪失することから見て、彼は突然事故で亡くなったと考えられます。移住10年ぶり後に残ったのは女性3人しかいませんでした。その時ナオミが自分の故郷の便りを聞くようになりました。ルツ記1章6節です。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。この便りは神様が自分の民たちを顧みてパンをくださったということでした。ナオミは異邦の土地で何も残っていない自分の実情を見た瞬間、神様がどのような方なのかを初めて悟るようになったのです。それでナオミは二人の嫁と連れ立ってベツレヘムに向かいました。立つがヘブライ語で組です。イエス様が街道の管理者ヤイロの死んだ娘を生き返らせる時に彼の手を握って言われた言葉がタリタクミ、少女よ立ちなさいでした。ナオミが起こしたのも彼女の体だけではありませんでした。彼女の心霊が目覚めて起きたのです。神様はモアブで 霊的に深い眠りについて死んだも同然の彼女の心霊を揺り動かして目覚ませ起こしたのです。それで次男もナオミも父のもとまた神様のところに戻ることができました。ホセア預言者は罪を犯したイスラエルの民たちに向かってこのように喉が張り裂けるほどに御言葉を伝えました。ホセア書6章1節2節です。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。当時イスラエルの民たちは偶像崇拝によって霊的にほぼ売春婦のような暮らしをしていました。しかしホセア預言者は神様のところに戻ろうと絶叫しました。彼がそのように言った理由は、神様に背いて世俗的な価値観に沿って生き、人生が満身創痍になりボロボロに切り裂かれた状態でも神様にも戻りさえすれば、神様は細かく割れた人生でも立派なモザイク作品を作ることができる方であるということを信じたためです。神様はそのような方です。いつも私たちが神様に戻りさえすれば、折れに折れた、壊れに壊れた私たちの人生を本来の姿に直し回復させてくれる方です。なぜなら神様は私たちを創造された方であり、その方が私たちの父であられるためです。1838年に生まれたアメリカの福音聖歌作曲家の中にウィリアム・ジェームス・カーク・パトリックという方がいます。この方は2歳の時アイルランドからペンシルバニアの州のドン・カノンに移住しました。カーク・パトリックは牧師であり音楽家であった父の影響で、幼い頃から音楽を専門的に学びました。それでフルート、バイオリン、チェロ、オルガンなどのいろいろな種類の管楽器、弦楽器を扱えるほど音楽的な才能が優れていました。また木工の仕事も習いました。それでこの方は40歳までは家具屋を運営しながら暇な時に音楽活動をして、妻の死を契機に音楽に専念しました。教会で指揮者として音楽監督として活動しながら、生涯を通じて100冊の聖歌集を出版しました。この方は83歳を最後として亡くなりました。再婚した妻に頭の中にメロディーが流れていて、それを書いた後にベッドに行くと言いましたが、彼は机に座って聖歌を作曲している途中、ペンを握ったまま亡くなりました。この方が作曲した曲の中で韓国の賛美歌に14曲も入っています。185章聖霊来たれり、370章歌いつつ歩まん、391章素晴らしい救い主イエス、539章主イエスのもとに行きなどが、すべてこの方が作曲した賛美歌です。韓国の賛美歌にあるこの方の14曲の中で唯一1曲はこの方が作詞と作曲を両方しました。それが273章父なる御神にです。現代が Coming Home です。当時たびたび開かれた野外リバイバル集会でカーク・パトリックは音楽監督として使えたりしました。この賛美は1892年ペンシルバニアのローリンスビルであったキャンプ集会で作られました。その集会である青年が毎晩力強く滑らかな声で賛美を歌いました。彼の声に多くの人が感動しましたが、彼はクリスチャンではありませんでした。彼は集会で賛美を歌ってお金を受け取ってはメッセージは聞かずに直ちに家に帰りました。その事実を知ったカーク・ パトリック監督は彼に福音を伝えましたが、冷ややかな反応だけを見せました。カーク・パトリック監督がその青年のために祈る中で、そのある歌が彼の脳裏を過ぎました。彼はその場で紙に書き始めました。回覧回覧我回覧、神よ愛の手述べたまえ、たまえ。五節の賛美歌がその場で完成されました。そしてその青年に与え、その日の夜に歌うようにお願いしました。青年は力強くその賛美を歌い始めましたが、彼は賛美を歌う途中、家へ帰るべき人がまさに自分であるということを悟るようになりました。結局五節まで全部歌うこともできませんでした。そして彼はその日の夜にクリスチャンになりました。その後この賛美は数多くの人の心と霊を慰めながら神様の御前に戻るようにする賛美になりました。今日は去る1年間、神様が私たちに与えてくださった恵みに感謝する感謝主日です。私たちの人生が長くなるほど、信仰の年輪が長くなるほど、私たちが父なる神様の子供として生きるということが奇跡のような恵みであり、神様が私たちのように情けない人と一緒にいてくださるということが感謝のタイトルであることを悟らないでしょうか。次男が父を離れて何かを成し遂げようとし、父がいないところで人生の意味と価値を成し遂げようとしました。しかし彼が経験することになったのは、野原であり養豚であり稲子豆も食べられない暮らしでした。しかし彼がそこから立ち上がって父のところに戻った瞬間から、また父がどんな方なのかを忘れない限り、彼には毎日毎日が感謝の日になるでしょう。私たちも一緒です。私たちが父なる神様に捧げることができる最上の感謝の捧げ物は、私たちの財布にあるものではなく、私たち自身、私たちの人生です。私たちがイエス・キリストの十字架によって救われた神様の子供になったのであれば、私たちが神様の中で一緒に立てられながら父なる神様を目的とする人生を生きることより、良い感謝の捧げ物がまたどこにあるでしょうか。もし今いる人生の場所が父なる神様から遠く離れていたり、霊的に座り込んでいるのであれば、目を上げてみましょう。私たちを立ち上げてくださるために手を差し伸べておられる神様が見えませんでしょうか。私たちの人生と信仰が父なる神様のところに向かったら、私たちの主日、毎主日は感謝主日になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の感謝主日の御言葉を通じて、私たちがこの地で生きながらいつも戻らなければならないところがどこなのか再確認するようにしてくださり、ありがとうございます。私たちは頭では父の元に戻らなければならないということを考えながらも、体は世の中に向かう存在であることを告白します。それで頭と体が別々に動く時が本当に多かったです。父を離れた次男を立ち上げてくださり、父の元に戻るようにし、凶作の年の期間を神様に背く方法で克服しようとしたナオミも立ち上げてくださり、神様のところに戻るようにしてくださった神様が、もし私たちも神様に背く場所、神様の御言葉に従わない場所にいるのであれば、父なる神様がおられ、神様の御言葉がある場所に立ち上がって戻る勇気と信仰を与えてください。私たちの人生が神様に捧げる最上の感謝の捧げ物になるようにしてください。私たちが毎日神様と一緒に生きていくことで、礼拝が生活化され、生活が礼拝になり、他の人たちを立てる主体だの役割をよく担うようにしてください。 また私たちの100周年記念教会が証明の地として授かったヤンファ人外国人宣教師霊園と韓国キリスト教殉教者記念館をまともにそして正しく整えていくことで韓国キリスト教200周年に向かって一歩ずつ歩んでいくようにしてください。私たちの教会が歩んでいくところが韓国教会のための道しるべになるようにしてください。それで私たちが毎週迎える手術が常に感謝手術になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。